では時間が来ましたので礼拝を始めます。最初に、御言葉の朗読をします。イザヤ書の62章。シオンのために私は決して口を閉ざさず、エルサレムのために私は決して黙さない。彼女の正しさが光と輝き入れ、彼女の救いが松明のように燃え上がるまで。諸国の民はあなたの正しさを見、王はすべてあなたの栄光を仰ぐ。主の口が定めた新しい名をもってあなたは呼ばれるであろう。あなたは主の御手の中で輝かしい冠となり、あなたは神の御手の中で王冠となる。あなたは再び捨てられた女と呼ばれることはなく、あなたの土地は再び荒廃と呼ばれることはない。あなたは望まれる者と呼ばれ、あなたの土地は夫を持つ者と呼ばれる。主があなたを望まれ、あなたの土地は夫を得るからである。若者が乙女をめとるように、あなたを再建される方があなたをめとり、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとされる。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちをめとってくださり、崩れ果てた私たちを再建してくださるお方であり、そして私たちをあなたの愛によって包んでくださることを感謝いたします。今日もそんなあなたを礼拝する心を持ってここに集まりました。これからあなたに礼と真理とを持って礼拝を捧げしたいと思います。主よ、どうかあなたが麗しいその愛の臨在によってこの場を満たし、この礼拝の時、本当に祝福された時としてください。今ここに向かっている者の足を強めて守り、そして速やかに送り届けてください。さまざまな事情によって来ることのできない一人一人を覚えてください。あなたが守り導いてください。これからの時をあなたに見て委ねます。私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。じゃあボリュームをちょっと上げて、しばらく、一人一人が神様の御前に静まって出る時としたいと思います。
あなたの聖霊で覆ってください。あなたの御言葉で覆ってください。あなたの命で覆ってください。主よ、主よ、
私はあなたのただ中に立っている。私は遠く離れている主ではない。あなたのただ中にいる。私はあなたの賛美のただ中にいる。単なる音楽にではなく、賛美する心のうちに私は宿る。
アーメン。
私はあなたのただ中に立つ。
アーメン。
なぜならあなた方は愛された民であるから。 私を喜ぶ者を私は喜ぶ。私はあなたを翼の影に隠す。あなたを守る。
アーメン。
あなたの賛美があなた方の周りで城壁となり、あらゆる悪しき者が仕掛けてくる攻撃から守る。なぜならあなた方は賛美する民と呼ばれているから
。
みんなは私を賛美するであろう。
アーメン。
では賛美します。
真実恵み満ち頼る方。
主にあり。
続いて使徒信条を告白します。賛美歌の一番後ろにあります。では告白します。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
では、講読文です。講読文の44番。講読文44番、ヨハネ一章です。司会者が字の薄い方、字の濃い方を回収一同で交互に読んでいきます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。
言葉は神であった。
この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。
なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。
言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。
光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
その光は誠の光で、世に来ているすべての人を照らすのである。
言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。
この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、
神によって生まれたのである。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。
それは父の一人子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。アーメン。
では川井姉妹、お祈りお願いします。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方なくして作られたものは一つもない。神の真実の現れであるイエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝を捧げいたします。あなたの命によってなった者たちが今日もここに集い、あなたが私たちに与えてくださったあなたの信仰を引き継いで、父の前で霊と誠を尽くして礼拝を捧げているこの幸いを心から感謝いたします。主よ、あなたは至らない私たちを神に至るものとしてくださるために、あなたご自身の尊い命を罪の代わりに私たちの連帯保証人となって十字架に渡してくださり、命の君であるあなたが私たちの罪のゆえに十字架の上で死んでくださったことにより、それを信じるすべての人の 命の主となってくださったことを感謝いたします。あなたが全うしてくださったことにより、私たちは十字架の上で罪による自分は死に、復活による私たちは生きていることを感謝いたします。今日朝も復活によってよみがえられた、あなたの命によって産声を上げた私たち一人一人が、霊と誠を尽くしてあなたに会って、父を憩い、あなたに会って父を敬い、あなたに会って父に栄光と賛美とを捧げいたします。私たちが心を尽くし、思いを尽くし、命を尽くして、この時間あなたの真実に向かい合うことができますように、約束された聖霊にて私たちを整えて導いてください。世の何者でもなく、あなた自身を私たちの道として、今日私たちはあなたが完成した道により、父の御所に立ちます。この場所で礼拝捧げるということではなく、父の前でイエス・キリストを重ね切ったものとして、私たちが礼拝を捧げることはできますように、あなたの名前とあなたの尊い血潮で私たちを覆ってください。父が私たちを見たときに、私たち罪すべての至らないものは十字架の後ろに隠してくださり、十字架の血により染められた私たちとして父の前に立つことができますように、キリストの中に隠されたものとして父の前で礼拝ができますように、主よ、私たちを整えてください。今日もあなたの御言葉を伝えられるあなたの運び人の上に、主よ、あなたが共にいてください。何よりも尊いとあなたが明言した私たち一人一人のために、あなたがなさりたいことをしもべを通してなち、あなたが語りたいものをしもべを通して語ってください。神、語り、私たちは聞きます。主よ、この時間ここで宣言されるすべての御言葉が、あなたの御口から語られる御言葉として、私たちはその命にアーメン、またその実績にアーメン、またその栄光にアーメン、その祝福にアーメンと、あなたに応答していくことができますように、主よ、私たちに御言葉の真実を教えてください。耳と心に割礼がない民の中で、あらゆる罪を飲み食いしながら生きてきましたけれど、私たちの犯した罪より悔いて改める思いがあるならば、それを許してくださるあなたの許しの愛が最も大きいから、私たちは今日もそれを信頼してあなたに全身全霊で礼拝を捧げいたします。私たち一人一人のために葬られた子羊となり、父に喜ばれ、今も父の右に差したまえり、余よ限りなく私たちの王であり主であるイエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。
今日のメッセージに入ります。先週と引き続き、栄光の家系の女たちということで、シリーズでメッセージしていて、今日で第3回目となります。今日もまた購読文の44番を、先週と全く同じく読んだんですけれども、こちらに書いてある通り、言葉はご自身を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えてくださるんです。そのようにして信じた人々は新しく生まれ変わって、そして血によってではなく、血筋によってではなく、 あるいは人の欲求によってではなく、ただ神によって新しく生まれるものとされます。この、信仰の、栄光の家系の女性たちはそのようにして信じたから、神の家系へと加えられました。今日はラハブという女性の話です。彼女は、神様の教えからはほど遠いカナンという地方の、そしてエリコという城塞都市に住んでいました。その城塞都市の一角、城壁を、利用して家としたその家に、代々住んでいたんですけれども、で彼女は、どういう仕事をしていたか、水商売の遊女です。売春婦です。売春婦という職業は、女性がきっと聞けば眉をしかめるかもしれません。ただしですね、好き好んで売春婦になる女性はいるでしょうか。きっといないと思います。子供が将来売春婦の私になりたいなんて思う子供はおそらく、いないと思います。そのようにして自分の体を売り物にして売って生活している、そういう職業です。自分の体を売り物にする職業というのは何も売春婦に限ったことではないかと思います。きっと皆さんの尊厳を売り物にする職業もあるし、皆さんの時間を、1日24時間あるうちのもう、4分の3以上売っている人も、この日本には大勢います。特に今の若者たちもそうですね。自分の尊厳、自分の夢、自分の時間、エネルギー、若さ、それらを売り物にして、弱肉強食の世界を生きていきます。この遊女ラハブもそのように弱肉強食の地でした。このカナンという地方は、その中でエリコという町は城塞都市ですので、ある程度周りよりは若干先んじていました。でも遊女です。好き好んで遊女になる人はいません。きっと、血筋も良くなく、お金もなく、また、特別な容姿をしていたわけではなかったでしょう。この近くにも、そういうお店はたくさんありますけど、そのような仕事をしている女性たちは特別な容姿をしているわけではないですよね。大体見るとごくありふれた女性でも、女性という武器を使って、生活していました。なぜ彼女たちは、あるいは何かしらの形で身売りしている人たちは、そのような身売りをしなければならないんでしょう。そうです、生活のためです。それでも生活しなければならないからです。それでも生きていかなくてはならないから。彼女の場合、そうやって、自分だけでなく、家族も養っていました。よくご存知ですね。そうですね、水商売の女性と話してみるとやっぱりいろんな事情があります。聞いてるととてもとても重い話に、なっていきますね。とにかくそのラハブも、そのようにして生活していました。いろいろな男たちが、彼女のところに来ては去っていき、お金を落としていきました。来る日も来る日も自分の好きではない男性が来ては身を重ね、そしてお金を落として去っていきます。特に生活が良い方向に変わっていくではわけではなく、また、彼女がもし神殿娼婦という立場であったのなら、彼女の仕えた神は彼女に良い影響をもたらすどころか、悪い影響、もっともっと悪い影響をもたらしていく。生活が良くなるわけではなく、彼女の仕えた神はもっともっと過酷な、彼女自身を要求する、要求する、要求する、そういう神でした。彼女は、ある不思議な民族の噂を聞いていました。その民族は、神の民と呼ばれる民族です。どうやらその民は、あの強国エジプトから脱出して、海の中なのに海の中を通り、そうです、あの航海を分けたモーセの映画ありますね。海の中を通って、しかもあの砂漠の地、アラノの 水も食料もないようなアラノを、なんと40年間も90万以上の民が養われて、そして守られて、旅が守られている。そして最近ではその、ヨルダン川の向こう側の、2人の強力な王様を滅ぼしたそして今彼らはまさにこのエリコの町を目指して進んでいる、そういう噂を、彼女は耳にしていました。そんなある日、2人の男性が彼女のもとにやってきました。その2人の男性は今まで見てきた男とは全く違っていました。邪悪ではなく秩序があり、また、分別があるようでした。彼女のもとに来た男性といえば、彼女の体を求めてくる男性ばかりだったのに、その男性は体を求めず、何か見るからに何かの特殊な任務についているかのような二人でした。彼女はとっさにその二人があの噂の神の民だと悟ります。皆さんの人生の中でもある日、神の民の使いが来たことありませんか？その時、皆さんはどう対応されたでしょうか？おそらくここにいるということは、その神の使いを受け入れたことだと思います。彼女のもとに、時にドアをガンガンガンガンって叩く音がしました。どうやらその二人はその敵国の神の民であるということで、そのエリコの王様が兵士を使わしたんです。お前の家の中にいるものを、差し出せ、きっとその二人はスパイだ。で、彼女はとっさにどう判断したか、その神の民を差し出すか、それとも守るか。彼女の場合は、とっさにその二人をかくまいました。屋上に早く連れてって、そして積んである、麦の束の中に二人を隠して、そして出て行って対応しました。あの二人はもう出て行きました。追いつけばきっと、追えばきっと追いつけるでしょう、そういうふうに言いました。彼女にはその、判断が迫られていました。この二人を差し出せば、敵を差し出すわけですから若干の褒美ももらえることでしょう。ただし、もうすぐ終わるかもしれないこの生活、もうすぐ滅びてしまうかもしれないこの生活、あるいはもう少し続くかもしれないこの生活、そんな変わらない毎日をもう少しだけ続けていけるか、その生活を取るか。もう一つの道はこの神の民を受け入れて、そしてなんとか神の民の側について、そしてこの堕落に満ちた生活から、もうすぐ滅ぼされる生活から確実に身を守るか、そのどっちかの選択をこの兵士がドアを叩いている間にしました。彼女は神の民に就くことを選んだんです。そのようにして行動して、しかもですね、その危機が去った後、その神の民2人に交渉を仕掛けるんですね。私はあなた方に誠意を尽くしました。あなた方を守りました。ですからあなた方もどうか私と私の家族とを救ってください。神の民の守りの中に入れてください。そういうふうに交渉しました。で、その二人の男性は言いました。それでは、彼女の家、ちなみに城壁の壁に家を構えていたんですけど、その窓に赤い真っ赤な紐を印として結んでおきなさい。そうすれば我々が攻めるとき、あなたのその赤い印のある家の中は守るよ。滅ぼす者はその印を見て通り過ぎるよ。そういうふうに 言います。でそのようにしてラハブはあなたのおっしゃる通りにいたしますという一言だけ言って、そして実際その通り彼女のその二人の、男が去った後、窓にその印をつけておきました。で事実ですね、エリコの町はその後滅ぼされます。その滅ぼされた次第も非常に不思議なんですけれども、その神の民の7人の祭司たちが7日間、その城壁の町を周りを回ります。そして第7日目にその祭司たちの持っている7つのラッパが響き渡り、そしてみんなが時の声を上げたとき、その城壁は崩されるんです。1900年代に入ってそのエリコの昔の都市の発掘がなされたんですけれども、非常に不思議な点がいくつもありました。なんと城壁が、内側から外側に向かって崩れていたんです。普通なんか映画とかで見る工場機とか使えば外側から内側に崩すはずなんですけれども、でも神様は真ん中から外側に向かって崩したんです。そうすることによってイスラエルの民が攻め込みやすくする。でなおかつある一角だけが城壁が崩されずに残っていたんです。それがこのラハブの家族がいた場所です。そのようにして神様は神の民をそのようにしてしっかりと守っていてくださるんです。そうしてその赤い印の内側にいた人たちは、その霊の彼の二人の男たちが、入ってきて安全な場所へと連れて行きました。あのイスラエルの宿営の外の方に導いて、そして他のイスラエルの軍隊はそのエリコの町を剣と火で滅ぼしてしまいました。全く滅びです。世の終わりの時、この今皆さんが生きている時間の終わりがあります。世の終わりの時にも同じことが起こります。御使いが7つのラッパを吹き鳴らした後、この世のものは火によって終わって、そして新しい天と地が始まります。それまで自分の技に頼ってきたもの、ラハブの場合は先祖代々城壁を、築いて補強して、そうやって城壁に頼って生きてきましたけれども、しかしその城壁に頼るものは城壁によって押しつぶされて、そして死んでしまいます。木や草や藁で建てられた家はみんな焼き滅ぼされてしまいます。このエリコの中でから救い出されたのはこの家族と、あるいは金、銀、鉄などで作られた器、それらだけが、後の世に残りました。ですから、皆さんも神様の民の噂を聞いたとき、皆さんの人生の中に神様の使いが来たとき、その神様を受け入れるものは幸いです。その世の終わりの次の時代を生き延びることができます。この赤い印というのは一体何なんでしょうか。イエス様の血です。イエス様の血の塗られた扉の内側にいる私たちは、その滅ぼすものが過ぎ越してください、くれます。そうして私たちはその家族ごと守られる、そのような時が来ます。7つのラッパが鳴り響く前に、そのようにして安全な部屋の中に入っていなければダメです。もう7つのラッパが鳴り響いた後では遅いんです。もう滅ぼされてしまいます。ですから私たちは今のうち神の民を受け入れて、そしてイエスの赤い血潮のうちにかくまわれていきたいと思います。その後のラハブなんですけれども、系図によりますと、ラハブは後にサルモンという、ユダ族の男性と結婚します。そして、その、 サルモンとラハブの間に生まれた子供が、ボアズと言います。ボアズ先々週、聞きましたね。ルツの旦那さんです。つまりラハブの義理の娘がこのルツなんですよ。意外と知られていないんですよね、クリシャンは、ま、でも経図には書かれてあるんですけれども、しかし、ラハブの話はよく聞くし、ルツの話もよく聞くけど、ラハブの娘がルツだとはなかなかわからないんです。なぜなかなかわからないのかでしょうか。このヨシュア記、このラハブが書いてあるのがヨシュア記で、ルツが書いてあるのはルツ記です。でその間に一個詩式という書物があります。詩式はですね、そのヨシュアの後、みんな好き勝手に自分の良かれと思うことをやって、悪かれと思うことをやらない。でも神様の命令からは遠く離れている。ただ自分のことで頭がいっぱいな、そういう人たちが右往左往して好き勝手にしてっていう時代がその詩式です。このヨシュア記とルツ記の間にこの詩式があるから、そのどさくさが邪魔になってあまり知られていないんですよ。ラハブの娘がルツだと。おそらくですね、ラハブはその、エリコが滅んだ後、結婚して子供を産んで、その子供を育てるとき、きっと、その息子に言ったでしょうね。自分がもともとカナンという堕落した土地にいたこと、その地で自分は遊女をしていたこと、その地でいかに惨めな生活をしてきたか、そしてそこからいかに救われて神の民へと、救いへと加えられていたか、外国人である自分さえも、しかも遊女である自分さえも、このようにして素敵な旦那さんを迎えることができた。だからボアズ、あなたも神様の教えをまず第一にしなさい、これが全てです、そういうふうに教えたことでしょう。外国人には優しくしてあげなさい、なぜならあなた方も昔は外国人だったんだから、かのエジプトの地で異邦人だったんだから、だから外国人大切にしてあげなさい、そういうふうにきっと、ラハブはボアズに教育したことと思われます。それだから神様は、神様に祝福されて有力者になることができたんです。ルツ記では、先々週お話ししましたね、本当に理想のお金持ちみたいな男性です。そのようにして神様に祝福されたのは、神様の教えをきちんと大切に守ったからです。そしてゆくゆくはモアブ人ルツをめとるんです。結婚して、そうしてその3世代後にダビデが、王様が生まれて、そうしてさらにはイエス・キリストが生まれる、そのような家系へと連なることができるんです。今の世の中、みんな命名が好き放題やってます。もうどさくさに紛れて、世の中でも、あるいはキリスト教会と言われる中でも行われています。アメリカでキリスト教原理主義って日本人が聞けば、ああって、もうあの頭の固い連中ね、みたいなのもあるし、実際教会の中でも諸々のスキャンダルが、事件として報道されることもあります。そのようなどさくさは置いておいて、私たちはしっかりと第二のボアズを生み出せばいいんです。信仰の家系を守り、そのようなどさくさに入り混じって騒ぐのではなく、静かに神様の教えを聞き守り、そして外国人を大切にして、困っている人は助けて、そうして互いに愛し合いつつ、私たちはこの時代を生きて、しっかりと生きていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天皇お父様、私たちは以前は暗闇の民でしたが、このようにして光の民へと加えてくださったことを感謝いたします。日々生きていくとき、私たちは身売りをしなければならないときもあります。自分の尊厳や自分の時間、若さ、エネルギー、あるいは自分の体さえも身売りしなければならないことも 今の世の中あります。そのようにしなくては生きていけないからです。しかし神の民と加えられた私たちは、あなたが養ってくださる方であり、あなたが夫となり、私たちを守り養い、そしてある時は癒し、そのようにして育んでくださる方であることを感謝いたします。私たちはただあなたの三つ翼の影へ隠れて生きてきていきたいです。どうか私たちが神の民の使者として世に使わされ、より多くの人たちをあなたの民へと加えることができますように助けてください。今日の、この礼拝を感謝いたします。この祈りを私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、聖なる日を賛美します。すみません、ちょっと今、プロジェクターが電気つくまで1分ほどお待ちください。聖なる日、
聖なる日、主の願い、罪清める日、魂練り、主の栄光、輝く 地から栄え、永遠になれり。聖なる日、主の願い、罪我癒し立て上げる日よ、ある日主の願い積み木読める日、
魂
で主の栄光輝かす日よ、御国なれに力なれに誉れなれに義して
一度でお祈りいたします。主の祈り、
天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
では最後にお祈りします。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方が闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。
アーメン。
もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。
アーメン。
私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず、 死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。
アメン。
求めなさい。
アメン。
そうすれば与えられる。
アメン。
探しなさい。そうすれば見つかる。
アメン。
門を叩きなさい。そうすれば開かれる。
アメン。
誰でも求めるものは受け、
アメン。
探すものは見つけ、
アメン。
門を叩く者には開かれる。
アメン。
私たちの主よ、あなたという御国の門を叩き、そして私たちが入ることができますように。
アメン。
神の使者が来た時、その使者を迎え入れ、福音を喜んで受け入れるものとなりますように。
アメン。
世の終わりの時、その御使いたちが私たちを安全なところへと導いてくださることを感謝いたします。
アメン。
滅びのによって終わるのではなく、滅びの向こう側の生へと、永遠の命へと、その御使いたちが私たちを導いてくださるから感謝いたします。
アメン。
その御使いたちがこの生活という日常の場に使わせされてきたとき、受け入れることができますよ。
アメン。
あなたの血潮のイエス様、あなたの流された尊い血潮の内側の安全な部分へと、安全なところへと私たちをかくまってください
ます。アメン。
日々の生活において主よ、私たちが身売りをしなければならない場面はたくさんありました。辛い思いをしてきました。早く誠の魂の牧者である元の帰りたか元へと帰りたかったです。
アメン。
今私たちは帰っております。アメン。イエス様のその牧者としての導きのうちに私たちは歩んでいることを感謝いたします。
アメン。
死の影の谷を過ぎる時も、
主
よ、災いを恐れることがありません。
あ、主
よ、私たちの敵の面前で私たちに宴会を設けてくださる主です。
アメン。
あなたに従い歩んでいきます。
アメン。
今日この礼拝に集うことのできなかった一人一人の上に同じ恵みを与えてください。
アーメン。
これから持たれる2部3部の礼拝の上に語られるチョン先生の唇を清め、あなたの御心を存分に語ってください。
アーメン。
全てを御手に委ねます。この1週間、あなたの恵みと誠が私たちを包み、それぞれ使わされている仕事場で、また成している事業において豊かな祝福がありますように。
アーメン。
病のうちにある兄弟姉妹たちの上に、主よ、あなたが癒しの御手を述べ強めてくださいますように。
アーメン。
この祈りを教会の主であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
では礼拝をそこまでにいたします。
アーメン。ハレルヤ、感謝でした。
ちょっと報告なんですけど、今夜から私と河合さんが新潟の方に立って、5月5日でしたっけ、水曜日か、あるいは水曜日の朝か、あるいは火曜日の夜にまたこちらに戻ってきます。一応そのことをお伝えしておきます。
新潟の方の教会の4カ所の教会の、熱い人たちが集まって御言葉を一緒に学び祈りということなんですけど、ために祈ってください。
この前いらっしゃった。
そうです、そうです。はい。